この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は11月25日土曜日に都立水元公園グリーンセンターで行われましたカワセミ個体数一斉調査の事前説明会に波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区は前日の気温が20度を超えていたためとても寒く感じましたが、11月らしい秋晴れとなりました。水元カワセミの里が主催して今年で3回目となるカワセミ個体数一斉調査、12月2日土曜日に開かれる調査を前に事前説明会が開かれました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では主催の水元カワセミの里専門員の野間さんにお話を伺います。
一つはですね、カムバックカワセミ作戦の事業評価ということで、ここ水元小間で昔すごく水が汚れてしまって、でそれがどんどんきれいになっていって今があるっていう、そういう歴史があるんですけれども、それに伴ってカワセミの個体数もですね、年々増えてはいるんですけれども、何個体いるのかっていうのは分かっていない。カワセミは水辺を使用する生き物ですから、カワセミがどのぐらいいるのかっていう、カワセミがどういうように生活しているのかっていうのは、そのまま水辺のきれいさを示す指標にもなります。ですので、小間がどのぐらい自然が豊かになっているのかっていうのを知るというのが目的の一つで、またカワセミもですね、現状絶滅危惧種に異類という形で、かつて姿が全く見られなくなってしまったようにですね、今もその個体数はですね、完全に回復しきっていないという、見込みですね。ですので、そういったカワセミたちがですね、この先10年後20年後ずっと見られるように、個体数をですね、維持していく、保全していくためには、やっぱりカワセミの季節調査っていうのは欠かせないものとなります。ですので、そのカワセミがどのぐらいの範囲にどのぐらい生息しているのか、繁殖期と非繁殖期でどういう移動の違いがあるのか、そういったのを調べることで、今後カワセミたちがずっと見られるように守っていくための知見につながるんじゃないかなと思っております。2回目大雨の中実施してクレームに困りました、この今回のカワセミの個体数調査ですね、個体数を調べるとなると、飛んできた羽数をですね、どれだけ記録してもきちんとですね、それらが同じ個体なのかどうか、違う個体なのかっていうのが、データ上で判断できないとですね、どうしてもその個体数っていう正確な数字を出すことができないというところで、調査員の方が、どれぐらいそのカワセミをですね、きちんと見つけてくれて、で報告してくれて、でオスメスだったり幼虫だったり、そういった難しい情報も含めてですね、識別してくれてっていう、皆さんの力が一番大切になるところなんですね。調査がどのぐらいうまくいくのかってですね、私の預かりしているところでは正直なくてですね、皆さんの力にも頼むしかないというところで、始まる前毎回不安になるんですけど、でも今のところですね、1回目も2回目も皆さんすごい精力的に頑張ってくださって、きちんとですね、データとして言えるような結果出ておりますので、今回も問題なくできるんじゃないかなとは思っております。大好きですね、鳥だけじゃなくて虫も大好きで、植物も大好きですし、もう生き物全般大好きですね。はい、この綺麗な鳥っていうところばっかり閉ざされるんですけど、よくよく見てみるとかなり変な鳥だなって思ってまして、もうくちばしもにょーんと長いし、足もくっついてるし、よく見ると尾羽も小さくて足も短くて、ものすごく短足でですね、でちょこちょこ前に歩くとかしないでですね、横にスライド移動をするような感じの歩き方をしていたり、その特別な鳥っていうのはそれだけ特別な魅力も多いというところでですね、ぜひ色合いだけじゃなくて、その姿形、それから一風変わった生態ですねっていうところにも注目してもらえると、よりカワセミ面白い生き物だなっていうのがわかるかなと思います。
続きまして、講師の葛飾区水と緑の部元部長の井上さんにお話を伺います。
過去に、水元の水質浄化事業にずっと最初から最後まで携わったもんですから、カムバックカワセミ作戦という命名も、グループの中で決めたのも、そういういきさつがありまして、なんかそのお話をしてもらえないかということで、退職してから長いもんですから、今回突然こういう話をいただいて、そういう何十年前の話の思い出しをこうしながら、少し今日はお話をさせていただこうかなと思ったんですけど、記憶がもうおぼろなんで錆びちゃってるもんですからどんなお話になるかちょっとわからないんですけども、完成してスタートして30年経って、今になってもなおかつカワセミの一斉調査を区民の人たちと一緒にしていただけるってのはものすごくありがたいです。もう感謝ですね。水元っていう地の利もあるんですけども、そこに生息してあるいは飛んできてくれる、鳥だけじゃなくて昆虫とか魚とかっていうのは非常にやっぱりありがたいし、これはどうしてもなくしてはいけない自然なのかなっていう気はしてますね。 もう見るからに美しい、みんなが言われるね、飛ぶ宝石といいますか、そういうのはもう一回見たら忘れられない鳥ですよね。それがやっぱりこの葛飾、特に水元で見られるというところに引き込まれて、水質浄化も含めたカワセミの里に、まあ、つながったというのは経験値的にはそういうところですね。
続きまして、講師の国立科学博物館附属自然教育園名誉研究員の矢野さんにお話を伺います。
一つは園内の作業、維持管理作業、それからあと子どもたちや大人を相手に教育普及活動、それからいろんな動植物の調査ですね。そういう3本の柱があります。やっぱ可愛いね。本当に色も綺麗だしね、仕草も可愛いしね。本当にだからカワセミを見てバードウォッチャーになったって人は結構いるんですよ。それほど人気のある鳥ですよね。まあ、ただ私鳥専門じゃなくてね、いろんな動植物広くやってるもんだからね、たまたまカワセミだけはね細かく調査してますけどね。昔だってビデオカメラがない時は双眼鏡とこれでやったわけですよ。でビデオカメラになってからあの映像を撮れるんだけども、その暗い時がね映らないって言ってて、で朝3時半に起きて3時50分に打ち出て4時10分に家に着いて、で4時半頃から鳥が動き出すんですけど、それを全部記録取って、で5時半になるとね、あの明るくなってビデオが映るんですよ。でずっとビデオに任せて、で夕方ね5時頃からねまた暗くなってね、水を映らないでしょ。そね5時から7時までねじーっとね観察してた。ですからビデオカメラの時は相当あれでしたけど、監視カメラになってからね、本当ね全部ねフィルム撮ってくれるんですよね。だから随分楽になりましたね。なかなかね体験できないことをしてるもんだからね、皆さんにお知らせしてこういう方法もあるよってことね言ってるし、で水元はあの全数調査をねしたりしてね、非常にねよくやってますよね。これから長い間積み重ねていくと、また別の面でねいろいろ出てくると思うんですけどね。
では説明会に参加された皆さんにお話を伺います。
以前から知ってたのもあるんですけど、カワセミとか自分で鳥バードウォッチングするのが好きで、個体数知りたいなって思って参加しました。はい、もう色ですね、本当綺麗ですよね。なんか日常で見れない特別な鳥って感じがして綺麗です本当。以前ツバメ拾ってその羽標本とか作ったり、そうです、なんかなかなか普段内臓とか見れないじゃないですか、でもそういうのとか見れたりするんで。
カワセミ見つけに来ました。見たことあって好きです。
前々からカワセミの里は知っていたんですけど、まだ一回も見たことがなくて、ぜひあの子供と一緒に見てみたいなというふうに思いました。
環境課の方から協力していただけませんかという電話をいただいたので今日来ました。それで隣は孫なんですね。で私が高齢だからそれでね来たのね、私についてきてくれたのね。
私はあの習志野市の八津に住んでるんですけれども、そこの八津 の観察センターのレンジャーさんを元してた方が今は水元のカワセミの里にいらしてて、でたまたまの八津のセンターでその方レンジャーさん柴原さんとお会いして、この今回の調査のことを伺ってぜひ お願いしますと言われて、それで参加しました。初めてです。はい、大好きです。バードウォッチはしょっちゅうしてますし、はい、今日もカワセミ見てきました。はい、カワセミの里の方で、はい、やっぱり一番最初カワセミから入って、あのやっぱり美しあの青の美しさに惹かれて、それで八津干潟でもあのよく見られるんですね。それで毎日のようにウォーキングをしてますので、それでカワセミは素晴らしいなと思って、今はその他の鳥もよく見に行ったりしますけど、やっぱりカワセミっていつ見ても素晴らしいと思います。
やっぱり飛んだ時の姿がいいと思って、まあ、いろいろ写真を撮ったりしてやってるんですけどね。まあ、だからカワセミに入って最後はカワセミに終わるっていうよく言うじゃないですか、まあ、その類じゃないですかね。はい、
うち近くなんですけど、あのカワセミの里のところの池に毎日そのカワセミを見にいらしてる方がいらして、でそこ通るとあいるよとか教えてくれるので、それを見てて、で あれカワセミだっていうのは、で犬の散歩で毎朝1週間に1回ぐらいは見れるんですね。だからで私も定年退職してからここ散歩し始めたので、まだ1年2年ぐらいなんですけど、いろんな鳥がいるなっていうのがあって、すぐ近くに住んでるのに何も分かんないのって思って、一つ楽しみが見つかるといいなと思って参加することにしました。
鳥好きで、分かんない、カワセミがなんかすごい可愛いなと思って、なんかこういうのあるなって思って、見れるかなと思って参加しました。カワセミの YouTube とかよく見ていて、可愛いなって思っていたところ、まあ近くで見れるところがあるので、で水元公園を調べてたら個体数調査っていうのに、はい、出会って応募してみました。
私は区のものじゃなくて、隣の八潮市のものなんですけど、最近本当バードウォッチング、今までいろんな動物を見てきたんですけども、カワセミを見てみたいと思って始めたら、やっぱ水元公園が一番有名だったので来させていただいて、まあ、見れたので、それからちょっと可愛くなっちゃって、で何回か来るうちに、この、ビラというかこう参加しませんかっていうようなことをすごい詳しく親切に公園に貼っていただいていたのを見て、ですごく区のものじゃなかったんで、すごくこう最初に葛飾区の広報に載せていたっていうようなことだったので、いいのかなと思いながら迷って電話したら、ぜひって言っていただいたので、本当に初心者ですけどっていうことで、お手伝いできるならそういう、ただそれだけなんですけど、でも初めてで、多分皆さんの足引っ張らないように頑張らなきゃと思ってます。 笑っちゃうんですけど、案外身近にいる、もう本とか文献読むと必ず綺麗なところにいるって書かれるじゃないですかって思っていると、案外いなくて、いやお前こんなところにいるのってところにいてくれるので、まあ、頑張って適応してくれてるんだなっていうところですとか、顔が可愛いですよね。潰れた感じがなんか他の鳥と比べると、潰れた感じがなんかすごく、ま、ブサ可愛いって言ったら良くないんですけど、今時の流行りじゃないですか。美しくはないけど、色はめっちゃ美しいですけど、案外そばにいてくれる可愛らしい子みたいな感じで、多分それで皆さん魅力的なんでしょうね。最初はそこから行くってよく伺いますよね、なんで飛んでも綺麗だし、いても可愛い、嫌いな人はなかなかいないんじゃないかなって思います。
いかがでしたか。説明会には20名を超える皆さんが熱心に説明を聞いていて、終了してからも質問をされている方もいらっしゃいました。個体数の調査は、カワセミを見つけたり鳴き声が聞こえたら、トランシーバーを使って本部や調査員の皆さんと情報を共有する方法で調査します。また調査するために必要なオスメスの区別、成鳥か幼鳥の区別など、カワセミの特徴を細かく教えていただきました。12月2日土曜日が調査日となりますが、来年の春にも個体数一斉調査は行われますので、鳥や自然が好きで興味のある方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。